それではまずは週刊 JOBBB ニュースの411号でございます、
うん、
まず僕から行かせてもらってもいいですかね。これ皆さん気になってると思うんですけど、今度ですね3月18日に大阪駅の地下ホームが営業開始する、
うん、いよいよ
ご存知でしょうか。
まあ、あの僕らはずっと追求してましたからね。
そうですね、
路線を作るときから追求してましたんで ね、あの分かってますけど、
はい、
まあ、やっぱ大阪関係関西関係の人はやっぱり興味持ってはるし、
はい、
今まあ東京の、ね、大改造もあると同時に大阪もやっとんやなと、ね、いうこともあるでしょうね、
はい、まあ、そのですね、はい、大阪駅の、まあ、梅北エリアにできますですね地下ホームにですね、なんと私行ってまいりました、
はい。
でこれはねもうすでにね JOBBB ではないんですけど、 YouTube のですね鉄の細道チャンネルで、まあ、今日僕らこれ2月、6日にこれ収録してるんですけど、昨日ですね2月5日の、日曜日にすでに YouTube で公開しておりますので、まあ、もしかしたらご覧になってる方もいてると思うんですけど、びっくりしました、
うんうん、
びっくりびっくりの大連続で、
はい、
まあ、あの詳しくはですね皆さんぜひあの鉄の細道チャンネルを見てほしいんですけど、
僕もまあなんか内見感というかちょっと先ほど見たんやけども、
はい、文夫君ちょっとね撮影した映像を見てもらいまして、
ちょっと想像絶するというか、こんなことになっとるのかとおもろなるなという、はい、まあ、これも万博とかいろいろありやろ ね、
そうですね、
関西のこれからを考えている動きやと思います、はい。
でまあ、何が一番大きな変化かというと、今までですね大阪駅からは乗れなかったまあ、特急列車、まあ、特に、特にというか、まあ、この2つかな、はるかと黒潮、
う
ん、これになんと大阪駅から乗ることができる、
はい、
というのもその、取材に行きました地下ホームに、それぞれの特急列車が発着するということになりまして、
うん、
まあ、例えばですね、これ、まあ、平均データなんですけど、大阪・和歌山がですね、
うん、
まあ、現行90分かかってたのが、57分ぐらいに短縮されると。
これはごっついですね、57分、はい、はいはい。
そして関西国際空港ですね、大阪関空までが、まあ、現行67分かかっておりましたが、開業後は47分に短縮されると、まあ、これもあの平均らしいんで、
はいはい、
あのもうちょっとかかる場合もありますし、もうちょっと、うん、まあ、早い時はないかもしれないですけど、
そうですね、
まあ、とりあえず非常にあのアクセスが良くなったということでございます、
うん、はいはい。
まあ、それが一番の特徴なんですけど、もう一個の特徴が、まあ、これ動画見ていただいたら分かるんですけど、
うん、
フルスクリーンホームドアというね、
うんうんうん、
これあの、まあ、聞いた感じでは全く分からないんですけど、もう天井から床まで、
はい、
全部ホームドアです。
ああ、面白いね。
これがね、うん、21番線ホームに今できまして、
うん、
で3月18日に開業してから、まあ、実証実験を行って、
うん、
まあ、これ使えるぞとなったら22番ホームとか23番ホーム、うん、24番ホームにまあ順次つけていくようなことを、まあ、係の方はおっしゃってたと記憶しております。
面白い面白い。
でその、あの世界初らしいんですよ、
ね、
このフルスクリーンホームドア。
もうこんな大きな壁というか、それが全体が動くというやつですよね、
はいはい。まあ、いろんな鉄道会社が今までフルスクリーンホームドア作ってて、うん、まあ、僕の記憶では中国のね、
はいはい、
香港の地下鉄の全ての駅じゃないんですけど、
ね、
確かけど、うん、あのフルスクリーンホームドアやったんですよね、うん、で僕そこで初めて見て、
うん、
あ香港すごいなっていうことを思ってたんですけど、うん、
はい。
まあ、何が今回その大阪駅の梅北エリアのですね、まあ、地下ホーム、何が世界初かというと、
うん、
まあ、いろんな電車が止まるらしいんですよ。
まあ、種類がね、
はい、
ドアがいっぱいあるやつとかね。
特急止まったりとか、うんうん、まあ、普通のまあ近郊型の8両編成が止まったりとか、
はいはいはい、
どんどん、あとはやっぱりあの緊急事態の時にフルスクリーンホームドアがあると、あの電車から外出れないんじゃないかっていうまあ不安もあるんで、
うんうん、
まあ、その3つのパターンをですね、実際に2月5日の取材の、まあ、内覧会の時に見せていただいたんですけど、
うんうん、
まあ、その世界初というのがですね、親扉、
うん、
親扉も動くんですよ、
う
ん、
なるほど。
親扉っていうのは、まあ、あの普通に考えたら絶対動かない部分なんですよね、まあ、そこを基準にして小扉がこう開閉するっていうのが、
うん、
あのまあ、可動式ホーム柵、
ま
あ、ですよね、
うん、
可動式ホーム柵っていうんかな、うん、ホームドア、まあ、いろんな言い方ありますけど、それが一般的な常識なんですけど、なんでこの地下ホーム、大阪駅の地下ホームに関しては、
うん、
親柱すらも左右にこうビャーッと動くっていう、
うんうんうんうん、
でそれでまあ緊急時の、まあ、脱出などに弊害がないようにするっていうね、
まあ、
ここがなんかどうも世界初、いろんな車両に対応できるフルスクリーンホームドアらしいです、
うん、の上に、まあ、壁全体が移動してなくなって、
はい、そうですね、
広い空間で、うん、まあ、乗車降車ができるということ、ね、
そういうことですよね。
あ、なるほどね、面白いね、
はい。でもう一つ面白かった、まあ、これも動画見ていただいたら分かるんですけど、うん、 駅のね、あの天井と、
うん、
あの床がですね、ものすごいなんかすっきりしてるんですよね。
あ、なるほど
ね。なんかもっとこう例えばいろいろ液晶画面があったりとか、まあまあ、これからまたつくのかもしれないんですけど、うんうんうんうん、あと地べたに、なんだろう、何番の電車ここ
足型とか、ね、
止まりますよとかあると思うんですけど、うんうんうん、まあ、それももしかしたら 今後まだあと、ね、3月18日までに1ヶ月近くあるんで、その間にちょっと設置していくんかもしれないんですけど、うんうん、昨日の段階では何もなかったんですよね。でなんで何もないんかなと思ったら、うん、どうもそのフルスクリーンホームドア の、
うん、
あの天井側に横長の液晶画面がありまして、
うん、
でまあ、この取材の時はなんかあのデモ画面がなんか四角いあのキューブがこういろんなカラフルなキューブが回ってた映像流れてたんですけど、これがあの3月18日の開業以降はですね、なんかそのどうも横長の液晶画面にその停車位置とかあの扉位置とかがなんか出るらしいです、
まあ、情報が出る、
そういうことです、
はいはいはい、
だからまあそれによって床とか天井がまあ比較的すっきりするよっていうようなのがまあどうも売りらしい、
あ、なる、情報が一元化するということ
だよね。
そうですか、
まあ、他にもなんかいろんな売りがあるみたいなんですけど、あ、はは、まあ、あの言うならばちょっと未来の駅みたいな感じ の、 あの地下探訪をですね、まあ、今回地下探検をさせていただいてですね、
なんかまあキョロキョロしなくても、
そうですね、
割と落ち着いた気分 で、
そうです、
一元情報がまあ捉えられて、うん、しかも情報がスムーズにいくということを、まあ、
そうです
ね、JR さんが西さんが考えったってことですよね。
そうですね、
まあ、その一つのデモンストレーションの場所としてこれが選ばれたんでしょうね。
そうそうですね、
まあ、よかったら順次やっていかはるんでしょう、これは。
そういうことですね、うん、まあ、ちょっとあのね、例えば電気が使えなくなった時にどうなるかとか、そこら辺はちょっとよくわからなかったんですけど、まあ、おそらく、まあ、JR 西さんなんでいろいろ考えてはるかなと思います、
うん、でしょうね、
はい、で、なんか僕以外にもですね、まあ、なんかいろんな、まあ、YouTuber の方かわからないんですけど、こうマスコミ関係の方とか、まあ、その市町村の方ですかね、大阪市の何々区の方とかっていう、まあ、ぽい人がいたんで、やっぱり皆さんこう注目されてるような、
はいはいはい、
まあ、僕はちょっと友人の YouTuber と一緒に見学させてもらったんですけど、まあ、なんだってね、僕は嬉しかったのはこれ、あの全然あの地下ホームと関係ないんですけど、鉄の細道チャンネルのですね、その動画を出したって言ったじゃないですか。それがこれに関する動画をね、昨日出しましたらですね、なんと1日でですね、もう登録者がもう何人も増えまして、で過去最高に視聴数も増えましたんで、やっぱいかに皆さんがこの大阪駅の地下ホームに関心を抱いてるかっていうのがよく分かりました。
まあ、長いこと工事もあったし、大規模な工事やったし、ね、一体そこに何ができるのかということと、はい、まあ、出来上がったお披露目ということが、はい、まあ、我々はトップに、
そういうことです、
YouTube で報道させてもらえた、はい、ということです
よね。まあ、何よりね、あの鉄の細道チャンネル解説時から、うん、まあ、田部さんとこう結構 これに関してはかなり細かくやってたんで、
僕も下見に行ったこともありましたし、ね、中津あたりの工事現場とかね、
はい、そうそうそう、
懐かしいね、
懐かしいですね、
あのあたりね、
だからそのあたりの、うん、まあ、一つの終着点というか、
う、
まあ、区切りが今回の地下ホームの取材やって、でまたこれからもね、この梅北2期エリアっていうんですか、あの開発が進んできて、
うん、
なんか2027年ぐらいに、うん、なんか全てがあの開発が終わるみたいなことも言ってますんで、
はいはい、
まあ、地上の様子も含めてですね、うん、これからも鉄細チャンネルで追っていけたらおもろいなと思っております、
ね、まあ、まあ東京の方がね、直下地震が近いとか、まあ、いろんな情報も流れてましてですね、
うん、
いろいろやっぱり首都分散的なことも考えてるんでしょうね。
そうですね、
なんとなしにそういうような雰囲気がありますね。
そうですね、
はいはい
はいはい、まあ、なんで、まあ、また他にもいろいろ新しい情報がこの地下ホームに関してはなんかあるみたいなんで、
はい、
また皆さんそれぞれちょっといろんな資料をですね、
はい、ね、
探して、まあ、自分なりの情報を発見してほしいなと思います。
我々もくっついていきながら、
そうですね、
ね、あ、皆さん手足になるような情報を出せたらいいですね、はい、
で最後にですね、
うん、
この取材で、まあ、いろんな資料をですねはい、はい、まあ、いただきまして、その中で一番僕が気に入ったのがですねこちら森永のなんと板チョコ。森永
で製菓会社やんか。
そうなんですよ。これ何のチョコレートかというとですね、まあ、特別ラッピングチョコレートでございまして書いてますね、2023年2月5日、
うん、
まあ、これ僕らが取材した日ですね、梅北地下探検参加記念、
探検になってる、
はい、まあ、こういう特別なラッピングのされた おそらく世界でも、もう一つしかないような、
まあまあそうですよね、
はい、森永の板チョコがありますんで、これまた、ちょっと美味しくいただきたいなと思います。
あ、そうやね。面白いね。まあ、はい、記念品やからね。
そうですね。
ラップは残しておいたらええかもからね、はい、その放送紙とか
は、ね。そうですね。はい、まあ。関係者の皆さんありがとうございます。そして、
まあ、ジェラさん、なかなかおもろくて始めましたね。
そうですね。
こういうお客さん対応もいいじゃないですか。はい、お客さんとか、まあ、内見会にしたやけどね、
はい。はい。これから、要注目。
そうですね。
梅北地下駅。まあ、大阪駅です皆さん、
はい、
これねいろいろ名称があったじゃないですか、もうね、これ公式見解らしいんですけど、大阪駅の21番22番、
うん、
で23番、
はいはい、
24番ホームということでございます。
まあ、概念としては大阪駅が広まったという広くなったという感じだよね。なんか面白いですね、
はい、はい、まあ、ぜひ皆さんまた3月18日以降乗ってみてはいかがでしょうか、はい、まあ、
これ要注意の情報ですね、
はい、ちなみになんですけど、貨物列車はそれに先駆けてもう線路通るらしいです、
はいはい、
2月の何日かからもう使います。ただホームは貨物列車に当然必要ないんで、まあ、3月18日がスタートということですね。
貨物も使うわけね。そうね。
そういうことです。貨物も来るし普通列車も来るし特急列車も来るしっていう、なんか不思議な感じですね。
もともとあの辺梅田の貨物列車のエリアやったからね。
あ、
そんなもあるんかわからんね。
かもしれないですね。
貨物駅ありましたから。
はい、
はい、
まあ、以上でございます。
わかりました。
文夫君どうでしょうか。
僕の方はですね、はい、まあ、これ鉄平が言うたことであり僕もまた気にしてたことがあって、
うん、
バックカントリーの問題はね、
あ、
まあ、僕は冬山もやりませんしスキーもしませんので、
はい、
まあ、どうちことないんですけど、一体あれなんであんなことになってるんかいなということを、まあ、興味持って、
はい、
一つの見解として鉄平の話しては外国人の方が、
はい、
わざわざ日本までバックカントリーやりに来ると。
あ、ちなみに皆さんバックカントリーってお う
お
うちょっと分かりにくいですよ ね、
ね、
日本語で言うとね、
うん、
まあ、山スキーとか、
うんうんうん、
山スノーボードとか、
うんうん、
まあ、スキー場とは関係のない、
うんうん、
まあ、いわゆる登山みたいな、
うん、そうね、
雪山登山の、
うん、
スキーとかスノボで降りるみたいな、
うん、
それがバックカントリーです ね、 ですね。なんかあれ結構ね皆さん勘違いしてて、
うん、
なんかスキー場が管轄してるんちゃうかとか、
あ、いやいや、
僕なんかバックカントリーっていう言葉ができたなんか背景がよく知らないんですが、あれ言葉が余計ややこしくしてるんじゃないかなと思って、
う
もう本当山スキー山スノーボードです、うん、バックカントリーっていうのは、
まあ、カントリーいうのがあってそれのさらに先という意味でバックカントリーがついたかもからね。でね、おもろいのがね、僕もそのバックカントリーって何やと思って、
はい、
僕はまああんまりパソコンとかよう使いませんので電子辞書かこれ持ってるんですけど、うん、それで聞いてましたらね、
はい、
現在カタカナ語辞典というのがあってその中に、
はい、
その中にバックカントリーと書いてね、位置と書いてね、
はい、
奥地とか辺境という意味だしね、
あ、
もともと奥地といかんような奥地とか辺境とかいうようなところが位置の解釈で、
はい、
2番目の解釈としてこれが今問題になってるやつで、
はい、
ゲレンデ街の圧雪されていない、
はいはい、
雪を固めてないことですね、
はい、
ゲレンデ街の圧雪されていない天然斜面の滑走、
は
い、
うん、
丸がして、そしてスキー場によっては新設エリアを開放して、
うん、
近年のスキー客離れを食い止めようとしているが、
うん、
ゲレンデ街では危険度も高くなるため、
うん、
自治体やスキー場は自己責任を強調し、
うん、
遭難時の救助費請求の安全条例を設けたところもあるとか言えます、
ね、なるほど、
まあ、いわばスキー場としては困ってると、
うんうんうん、
はっきり言ってそういうことですよね。
禁止というか、
うん、
禁止はなんかあれできないんかな、法律的に、
ね、あれ
だから、うん、自己責任で変えてるとか何個か僕見たことありますね、スキー場で、
ね、それでね、まあ、僕は国内でもそんなことがあるっていうことで、もともとこれ外国の方が広がってきたような習慣みたいな思うんやけども、
はいはい、
てっぺがちょっと面白い、まあまあ、情報を入れてくれたらね、
はい、
なんで外国人がこの、
あ、
バックカントリーに来るんかという、
そうそう、これはね、
ちょっとおもろいなと思って、ね、
僕がとある人、うんの、またとある人に言った言葉をそのとある人から聞いた、うんうん、まあ、登山専門家の発言を登山専門家が聞いて、でその登山専門家から僕が聞いた、まあ、また聞きの話なんですけど、
うんうんうん、
外国にもパウダースキーを滑れる山とかはあるんですけど、
まあ、雪によっている種類があると、はい、まずパウダースキーっていう粉雪みたいなもんね、
そう、パウダースノーって水分をあんまり含んでないようなサラサラの雪で、まあ、砂利雪とは違って非常に滑りやすいと言われてるんですけど、
ふわっと吹いたら舞い上がるみたいな感じではね、
そうですね、そのパウダースノー海外でもあるんですけど、
うん、
パウダースノーが積もる雪山はあるんですけど、
うんうん、
結構 僻地というか危険な場所に多いらしくて、う
ん、なるほど、
あの、まあ、例えばスイスの、まあ、僕らがずっと滞在したウェンゲンとか、うん、まあ、グリンデルワルドで、まあ、マッターホルのツェルマット、うんうん、まあ、あの辺りにもパウダースノーはあるらしいんですけど、うんうん、まあ、ご存知の通り、うん、もう氷河の削った地形なんで、うん、もう 800m 落差のあの谷が急に出てきて、うん、まあアルプスの少女ハイジでね、うん、結構そういうシーンいっぱい出てくるんで、うん、それも記憶ある方いるかもしれない。
滝ではバカやったね。
そうですね、もう本当ちょっと行ったらそのままシャーって800メーター下に落ちたりとか、うんうんうん、まあ、あの氷河の割れ目に落ちてしまって、まあ、帰らぬ人となったりとかっていうような感じで結構ね危険なんですよ。本当命ちょっと間違ったら命が危なくなるんで、うんうん、海外でそのバックカントリーというか、まあ、雪スキーとか、うん、雪山スノーボードされてる方って本当の専門家とか、うん、本当の、まあ、本当にすごい上手な方、うん、あの限定らしくて、で片や日本は普通の町の、まあ、スキー場の近くの山とかでも、まあ、そんなに危険じゃないところでもパウダースノーの滑りが楽しめるっていうので、うん、でそれがまあ一部の外国人のそういうあの山スキーとか山スノーボード好きな方は共有してたんですけど、それが SNS の今の時代になって一気にいろんな人に広まって、でそれで海外から、まあ、特にまあ、僕の感じではオーストラリアとか、まあ、ドイツとかアメリカとか、まあ、特にオーストラリアが多いですね。オーストラリアとかニュージーランドって日本とは季節逆なんで、今日本が冬の時向こう夏なんですよね。そしたらまあ一年中楽しみたいっていうスキーヤーとかスノーボーダーっているんで、そういう人がまあその SNS のその情報を頼りにもうどっと日本に押し寄せてるっていうのがまあ今の状況で、でまあ先ほど言いましたけど、その素人的な人も来ますんで、うん、そういう人がまあ舐めてかかって亡くなってるっていうのが、うん、昨今の状況と、
なるほど、ね、
いうような見解がありました。
なるほど、ね、
まあ、多分それは合ってるんじゃないかなと僕も思いますね。
いや僕もあの直感的に合ってるなというかね、はい、まあ、それほど逆に言うと、まあ、雪の質もあるしスキーヤーがね、
はい、
パウダースノーというのは、まあ、日本を代表するいいやスキーの雪の質なんやね、
うん、
まあ、もちろん日本にもベタ雪のところもあります。
あ、もちろんありますね、
まあ、北海道とかねそういうところ行くとパウダースノーになるんでしょうけども、
そうですね、
そんなところで、まあ、昨日のね、たまたまニュースをテレビで見てたんですよ。これ公共放送のニュースやったんですけども、
はいはい、
そしたらその問題が取り上げてまして、
ね、
なんかあの今週の重大ニュースいろいろありましたけども、
はいはい、
3番目かなんかにね、このパウダースキーで、まあ、プロスキーヤーと言われてる方も亡くなってるとかいうようなことが
らしいです。あれ僕もびっくりしました、
うん、10センチぐらいのところに渦巻ってはったというからね、なんでそこからまあ這い出せなかったのかは、まあ、現場見てないから僕は聞きの話やけど、
そうですね、
そんなこともあってそれが、まあ、あのニュース番組は取り上げてですね、
うん、
見てましたらね、おもろ映像が出てきてね、
どんな映像、野沢
温泉のね、
はい、
近くのスキー場やったんですよ。
新潟ですかね。
新潟、いや長野やと思うよ。
長野
ともう新潟だいぶ奥の方の長野ですよね、
はいはい、
そこのスキー場の、
はい、
まあ、主にそのレポーターの方が取材してはったんやけども、はい、あのスキー場のリフトを使って、
うん、
ケナシ山やったかなんか山があるんですけど、
あ、そうなんですね、
その頂上ぐらいあたり行って普通のスキー屋はそこからゲレンデを滑ってるわけですよ、
はいはい、
ところがその、まあ、先ほど言ったバックカントリーの人は、
はい、
まあね、バックカントリー入られると困りますので、スキー場が、
はい、
まあ、スキー場の協会とバックカントリーの間にね、
はい、
赤い縄がずっと張って、まあ、危険区域を示すとかあるわけですよ。
ロープ
が張ってるんですよね、うん、でその中のロープの中で一箇所だけね、
はい、
ちょっと簡単な鍵がついてる場所があって、
あ、はい、
でそこからね、
はい、
なんと続々と人が出ていくわけですよ。
お、
あの鍵を開けるっていうか、あの、はい、金みたいにちょっと開けたよね、
あ、まあ、こう引っ掛けるやつですね、
引っ掛けるタイプのやつだと思いますけど、はい、そのままバックあの大きなアップはなかったんです。それをパタッと開けてね、どんどんどんどん出ていくんですよね、
はい、
それ以前は、はい、そういう扉を作ってない時は、その周りに測ってロープの下をくぐったりして出ていったらしいですね。これなぜこんなことをしたかというと、
なぜわざわざ鍵を作ったかっていう、
鍵をつけたらここは自分の自己所持員で行くんですよと、
うん、
スキー場としては困るけどもやな、まあ、困る
って言ったら、なんでそれを鍵作ったんですか？
鍵までついてなかった、開いてたんやけど、
いやだから今までは鍵がなかった、
う
ん、そのロープをくぐったと、
そうそう、
その状態でもいいのに、うんうん、なぜ鍵を作ったんですか、
それはやっぱり自己責任で危ないところへこれから入っていくという覚悟をですねしてもらうという、そういうことが、まあ、英語とか中国語とかでいっぱい書いてましたわね、
うん、
でそれで、まあ、そこを心配そうに出ていく人が続々出ていくので、
うん、
あの主義者の関係者の方が心配そうに眺めてる絵だったんですよね。それで、ね、まあ、解釈を見てますと と、はい、あれ、まあ、バックカントリーの場合でも、私有地は別らしいですけどね、
うん、
誰でも入っていいという山、日本の山ってそんなのが多いじゃないですか、うんうんうん、そういうところについては、なんか止める権利がないみたいな、
ね、ないですね、だからよく言うじゃないですか、富士山、なんで雪山の富士山に行って死ぬ人がおるのに、富士山の登山をやめないんだと、
うん、
あれ、富士山の登山やめさせられないんですよ、うん、法律で。
そう
法律でそういう権利がないんですよ、う
ん、ね、なんかよ特別なことがあった場合は別として、
うん、
普通の場合それを警察が止めることもできない、
できないですね、
特にスキー場に至ってはそういう権利を持ってないということで、
うん、そうですね、
で、まあ、そこの番組で一番強調してたのはバックカントリーを滑るなとは言えんし、
うん、
まあ、しかし、まあ、遭難がこんなに多いと、まあ、県警の、まあ、捜索隊の方の迷惑とか、
そうですね、
二重遭難の迷惑もあるということを、うん、まあ、だから言うてましたよね、
はいはい、まあ、費用とかね、
そう、費用もある、それがあんねんけども、それでもやっぱり行く人については、
うん、
まあ、一つの覚悟としては冬山の登山へ行く、
う
ん、ことを考えてください。
そうですね、それはよく言います
。冬山登山の装備で行くということを考えて、ね、しかし超えていく人を見たら誰一人、
まあ、ビーコンとか避難用のチェルトとか、そうそうそう、まあ、手袋、下着とか替えとかも全部ですわ、う
ん、さらにスコップなんかもね、
スコップ もう全部です、全部、う
ん、それを持ってる人なんて僕が見ても誰も、
まあ、ビーコンぐらいはね結構いてるんです
よ、まあ、入ってるから、
ね、ビーコンはそんな大きくないですから、ね、
ポケットに入るからね、
はい、
まあ、ビーコンちは自分が渦まってる位置とか自分の位置が、そうそう、まあ、分かるという、ね、まあ、電波装置なんですけど、うんうん、まあ、そういうようなことを上で入ることについて、まあ、もちろんそれでない人が入ることも止められないんやけども、うんうん、スキー場の苦しい胸の内がね出ておってですね、
よくわかります、僕らも、雪山登ってたりしたら、
はいはいはい、
そういう人いっぱいいて、
うん、
で、
うん、
みんなで、あの装備大丈夫なんかな、ペッタンコのリュックサックなんですよ、
ね、う
ん、お茶しか入っとらない、
まあ、おそらくペットボトルぐらいしか入ってないよ、どう見てもね、昨日も
そうこけたらどないすんねんってね、
こけるならまだ追い気あるけど、雪崩とかね、コースを間違えるとかいうことでビバークせないかんとかいう時にほっとったらもう投資やわな、あんな見てたらね、
投資ですね、
だから、まあ、そういうような冬山の登山で行くんですよということが、うん、まあ、常識になるようにだんだん、まあ、こういう教育していかないといかんねやなということと、
ね、まあ、教育がいいかもしれない、ね、
それともう一つはですね、うん、ああいうようなその、ね、バックカントリー専門のガイドさんがやるらしいですね、
あ、はいはい、
うん、そういう方々と一緒に行くとですね、
あ、
まあ、これかなりその何て言うんですか、まあ、遭難が減るんじゃないかと、うん、
それはまあ当然減りますよ ね、
昔は、まあ、スキー行くとか冬山行くいうたら特殊な人やって、それなりにやっぱり、うん、なんかあの先輩がおるとかそんな人がまず連れて行って常識を言うたもんやけど、今や誰でもがそういう滑る時代で、しかもそんな山のてっぺんまで、まあ、スキー場のリフトを使えば行くということでね、そんなことを考えますとですね、というのと、まあ、言いたかったはそんなことで、うん、やっぱり、まあ、我々の、まあ、この放送を聞いてある人にはそういう人はないと思うけども、
うん、
本当になんか気をつけてやらんとですね、
そうですね、
もう3歩4歩8歩にまで迷惑かけて、しかも自分の命までなくなるということやから、
う
ん、
そうですね、
まあ、なんていうかやめてほしいとは僕も言いませんけど、注意して行ってほしいなという、まあ、後のことも考えときなあれやという、
そう
です、ようなことがあって、
はい、
まあ、一つその、まあ、冬山のこれ一つの冬山地が冬シーズンの大きな問題としてね、
そうですね、
バックカントリーが出てくるなというような気がしましたね、ま
あ、SNS の広まりと、
はい、
であとはもう一個、僕は専門家じゃないですけど、僕が考えられる原因っていうのは、まあ、やっぱ YouTube なんかの動画配信サイトとかで、
はい、
そのいとも簡単に、
そうですね、
そういう映像を見せて、
はい、
GoPro のプロモーションでもそうですけど、
GoPro はすごいですよ、
ね、あれはもうこんなんどうやって撮ってんっていう映像ばっかり見せて、 そしたらやっぱりみんな勘違いするんです、あ、これ俺でもいけるんちゃうかなっていう、でそのね弊害が出てるのは実はスキーだけじゃなくて、
うん、
雪山登山なんも一緒なんですよ。というか、まあ、うん、根本的に言うと、まあ、このラジオ聞いてる人に言いたいんですけど、雪山登山と、雪登山、や、雪山登山と、バックカントリースキーって、ほぼイコールなんですよ、うん。実はね。実はイコールなんですけど。
イコールが言うてましたもん、野田の人。
そうそう、実はイコールなんですけど、それがなんか、バックカントリースキーってなんか英語で言うからかっこよく感じるんかなんか知らんけど、うん、まあ、外人は関係ないかもしれんけど、
うんうん、
なんかね雪山登山よりも一個簡単というか全然別のもんと捉えられてるから、まあ、そういう遭難事故が起こるんですけど、かたやその雪山でもですね、実は最近ちょっと僕の知り合いの人が伊吹山、滋賀県の、まあ、世界でも屈指の積雪量を誇るですね、伊吹山に行きまして、
はいはい、
で伊吹山結構前から、
うん、
その素人その雪山登山のトラブルが多いって僕聞いてたんですよね、
まあ、最高11メートルかなんかの記録がありますもんね。
で実際その、うん、まあ、 一昨日ぐらいに行った人に聞いたらですね、もうそれはひどい惨状やったと。で、まあ具体的にどういう惨状かっていうと、例えばですね、もう普通のちゃんとしたもう12本アイバーぐらいのアイゼンで行かんとダメな道をですね、軽アイゼンとか、あの、まあゴムでつけれる、ほんと簡単な歯の小さいアイゼンで行くから、ああいうのってですね、あれで雪とか氷の上踏むとですね、歯と歯の間に氷が入ってしまって、余計滑るんですよ。スケート靴みたいになってですね。でも止めてって上から降ってくる人とか、あとですね、これ意外と知られてない状況なんですけど、下るときにですね、ソリで下る人がいるんですよ。簡単なソリ。あの、よく滑り台とかで見る、あの、ピザをこう乗せる大きな皿みたいな取っ手がついてね。あれをお尻に引いて、あの、さーって滑る、そういうのを公園とかで見るんですけど、
この近くにもありますよね、
はい、ああいうのでですね、下山の時に登山道を楽に降りたいから滑る人がいるんですよ。そしたらですね、どんな問題が起こるかというと、まずは、まあ、あの、登ってる人とぶつかるっていう問題ですよね。
止まれない
、うん、でもう一つ、まあ、それはあんまりないんですけど、もっと大きな問題が、その人が登山道をソリで滑るともう、あの、圧接されて、スキーのゲレンデみたいになるんですよ。
なるほど。
そしたら、その後、下る人が、続々と転倒するんですよ。
なるほど、なるほど。
グリップが効かないから。
なるほど、なるほど。
で、そういうのがですね、今結構、伊吹山で問題になってて、で、それもですね、僕はなんでそういうことをする人がいるかっていうと、まあ、いわゆる素人登山の人が、まあ、YouTube なりなんなりでですね、そういう情報、だから下るときは、ソリで下った方が楽ですよと。
楽やどうということ
、ね。楽ですよとか、そういうことを言うと、本当はその情報を受け取った人が、もうちょっと考えて、あ、登山道でソリしたら危ないから、例えば登山道から離れたところをソリで滑るとか言ったら、まあまだマシなんですけど、そういう知識を持ち合わせてないような人がですね、まあ YouTube なり何なりの動画を見まして、で、それを真似していろんな雪山で実践すると、大変なトラブルが今起こってると。
自分だけじゃなし。
そうですね。
ねえ。
で、今後おそらくですよ、これ僕の予想なんですけど、伊吹山では多分、ソリ禁止になりますね。
なるほど。
おそらく。あ、雪山では。雪の伊吹山では、多分そういう例が、これから日本の雪山とか、そういうスキー場ではいっぱい出てくると思います。で、その原因の一つが、インターネットにあるっていうのも、ね、まあ僕らのネットラジオのちょっと功罪の一つかなと。まあ僕らのラジオそんな影響ないんですけど、まあまあ自分もね、私も YouTube やってますんで、結構たまにやっぱそういう意見来るんですよ。で、鬱陶しいなとか思って削除したりしてますけど、けどやっぱりその人の言うことも、まあ、一理あるなというのが、ちょっと今回いろんな人の話聞いて思いましたね。
ね、
はい。
まあ、いろんなことありましたけど、まあ、要注意でいきましょう。
そうですね。あ、はい、あともう一つだけちょっといいですか。僕、ちょっと、あの、東京行ってたんですよね。で、東京行って、まあ、いろいろ、ちょっといろんな撮影してたんですけど、あの、パソコンがですね、東京取材でぶっ潰れてしまいまして、
落としたんか。
いや、ラーメンの汁をこぼしてしまいまして、
また原始的な話やね。
原始的ですね。で、今、メーカーに出してます。で、その関係で、ちょっと YouTube のチャンネルね、僕いろいろやってるんですけど、ほとんど動画更新止まってると思うんですよ、今。というのも、メインパソコン潰れたんで、今動画編集ほとんどできてなくて、さっきちょっとオープニングの最初で喋りましたけど、大阪駅の地下ホームの動画を鉄放送チャンネルで出せたのはですね、以前使ってたノートパソコンを今、家で子供とかが使ってるんですけど、それをちょっと借りて、僕編集したんですよ。だからあれは出せたんですけど、その他の、まあ、バンチャンネルにしろ、晩飯チャンネルとかスイスのあり方とかにしろ、全然動画出せてないん
で。YouTube 活動が。
そう、止まってる。ほぼ止まってるのは。
ロシアからの妨害ではないやね。パソコンが故障したから
やね。いやー、それもあるんかな。けど、俺の食べたラーメンは日清のラーメンやったけどな。まあ、ロシアは多分関係ないと思うけどな。
世の中何があるわからん。
そうですね。というわけで、皆さん、デジタル、機器は気をつけてほしいなと思います。
はい。
はい、このラジオも、四苦八苦して皆さんの耳に届けたいと思います。
あ、そう
ですね。
はい。まあ、頑張ってください。
はい。
はい。
はい、以上でございます。
そんなとこでしょう
か、ね。はい。今週は365日の言葉は、なしということですね。はい、
ちょっとサボってました、しゃべるの。はい、まあ、来週必ずやります。
まあまあ、好きにしてください。
はい。